ともみとともに。
さあ、ともみとともに始まりました。このコーナーは福祉にスポットを当てて心のバリアフリーを浸透させようというコーナーですね。今日も素敵なゲストをお招きしています。そうなんです、以前から、この方の存在は知っていたんですが、招福ネットという朝日でこういったなんかネットワークができたよということを聞きまして、この方もメンバーだそうです。招福ネットの秋田圭一さんです。よろしくお願いします。でも秋田さんの本業は、大友造園、
はい、
造園屋さんなんですよ ね、
はい、
造園設計施工管理と、
はい、
まあ、何でもやりますよという、
はい、
そうです。今日はお休み、ちょっと休んで、
休んできました。
あ、申し訳ありません。よろしくお願いします。そうなんです、秋田さん、まあ、お子さんが私の子と同じ春日大養護ということで、はい、奥様とは何回もね、お会いしているんですけど、以前ある集まりでご一緒させていただいたんですが、
はい、
本当にお酒が強いですね。
強くはないですけども、好きです
ねえ、お酒大好き、
場が好きですね。
あ、場所がね、はい、はい、そうなんです、はい、まあ、それでびっくりしました。私は車だったのでお酒は飲まなかったんですけど、その日は、まあ、本当にお酒の強い方だなというまず第一印象なんですが、この招福ネット、
はい、
笑う、あと福祉の福、
はい、
幸福の福、でネットってカタカナなんですが、
はい、
いつできたんですか。
今年の、いつだったかな、
大体でいいです
か。今年の、初めぐらいに、
はい、
立ち上がりまして、
立ち上がりたてですね。じゃあ、
そうですね、
これはいろんな方たちが集まった、まあ、ネットワークなんですけど、
はい、
最初はどんなきっかけだったんですか。
きっかけは我朝日の、福祉の、
はい、
関係の課からの立ち上げで、
はい、福祉課社協さんとか、
そうですね、
はい、社協さん、
それから、はい、まあ、独立して自分らでやっていきましょうという流れですよね。うん、
はあ、最初はじゃあ、まあ、行政の方も入って、
はい、
一緒にやってたんですけど、まあ、それから、まあ、自分たちだけでっていう、
そうですね、
はい、どんなメンバーなんですか。まず秋田さんと、
私と、なんていうか、
はい、
若杉さんという方、
ウィッシュの、
ウィッシュの、
はい、
と、
ジョコウェルの、ウィッシュに秋田さんも入ってらっしゃるんですね。はい、
そうですね。
で、以前ね、若杉さんにも出演していただいたんですが、まあ、終わり朝日の障害児者の、はい、こう福祉環境をと考えるというか、まあ、そういう障害児者の集まりという感じのウィッシュさんの若杉さんと、
ジョコウェルの川上さん、
はい、
あと、我朝日の市会議員の、
はい、
花井さん、
はい、
それと、服部さんは、どこの会でしたっけ。
あ、服部さんはお父さんですね、
はい、
障害者と共に働く場所づくりを進める会、
はい、
もう皆さん実はもう出ていただいた方ばっかりで、
はい、
そうです。川上さんが株式会社ジョブウェルの代表で、
はい、
まあ、就労支援事業所ですね、はい、そこはで、あと尾張東部圏域の相談支援アドバイザーをやってらっしゃる、まあ、それはそれは素晴らしい方なんですけど、そして服部さんが、障害者とともに働く場所づくりを進める会というのをやってて、実際に服部さんも娘さんに障害があるんですね、で働く場所を作ろうということで頑張ってて、で花井さんは、まあ、議員さんでもあるんですが満面の笑みの、
ね、
代表でもあって、まあ、支援する皆さんとこう当事者というんですかね、親御さんの服部さんと若杉さんと秋田さん で、
そうですね、で
実際何か活動は今、
今活動は、2回ほど、集まってやったんですけども、
はい、うん、
とりあえず今終わり朝日にないものをと、
うん、
提示していこうみたいな形でやりまして、
は
い、で一度初めは みんなで食事会で顔合わせという形で、はいはい、でその後にさっきの、ないものをと提示していこうと、
うん、
そして3度目に、今度5月のあ 6月の5日ですかね、日曜日に、はい、バーベキューをやりましょうと。
あ、いいですね。 でも遊びをつ、はい、まあ、子どもたちも一緒に、そうですね、遊びを通じて、まあ、支援する側の人にも見てもらってね、っていうのはとてもいいことだと思うんですが、うん、朝日ってでもその行政の人たちがこういうのをやらないかっていうふうに言われたっていうのは、やっぱりなんだろう、そういうネットワークっていうのが、
ネットワークもないでないんですね実際、支援者の方と、自分らの保護者の障害者の親がのつながりがないのかな、と思ってましたね今まで
も。働く場もちょっと少ないには少ないですよね、
ない、少ないというよりもないないですよね。
ひまわりさんぐらいしかと思わないと、まあ、楠木さんもそうですけど、そうか、だから行政の方も何とかしなくちゃいけないなっていうことは感じ、
てますね。
瀬戸だとよくなんか自立支援協議会とかがあって、事業所同士が意見を交換したりとか、そういう場があるみたいなんですけど、なかなかそういうのもないんですかね。
いや、あるはあるとは思うんですが、見えてこないっていうか、
なかなか伝わってこない。ね、そして、まあ、秋田さんが入っているウィッシュさんが入ったというよりも、ウィッシュさんでは若杉さんと秋田さんがここに入っているってことですね。
そうですね、
はい、はい、ウィッシュさんって今何家族ぐらいですか。
26家族ですね、
はいはい、で結構秋田さんみたいにお父さんも関わってる。
そうですね、関わっていただいている方も少々ですけど、やっぱり自分ら世代はまだ働かなかんということで、なかなか 人が集まってはもらえないんですけども、来てくれるお父さんも少々います。
少々います、ね、どうしてもなんとなく親の会ってお母さんが一生懸命にやってるところって、ね、うちの会もそうなんですけど、多くて、でも本当は男の人の力ってすごくすごくこう、ね、行政に訴えていったりするときもそうなんですけど、こう信用されるというか、男の人の力って本当は必要ですよね。
そうですね、本当は家族でみんなで見ていかなくちゃいけない問題なんでしょうが、やっぱり食いぶちを見つけてくるお父さんも大変ですが、みんなでやっていくべきでないかなと思ってます、
はい、でじゃあその26家族が現在はどんな活動をしてるんですか。
ウィッシュの活動は、
はい、
何があったなな
かなかね、仕事が忙しくて
やっぱり実際のところ今度 その、6月5日のバーベキューですか、
はいはい、
それがウィッシュの、活動であって、笑福ネットと、共同という形になりまして、そういう、親睦だったり、誰かを、ね、困っている人をいたら話でも聞くだけでもいいからという、ことをやっていきたいなとは思ってますね。
というのは困ってる人っていうのはウィッシュに入ってない人も、
たくさんいると思ってます、自分が困って自分がこう自閉症の子供ができた時に、こう困ったんですよね、その時に誰かに話聞いてほしいし、教えてほしいなっていうのがあったんで、そんな家族もきっといるだろうなとは思ってます。
朝日っていうのは、じゃあまず、瀬戸だとこのぞみ学園で、その前の子猫教室っていうのがあるんですけど、朝日はピンポンパンですか。
ピンポンパン教室ですよね、
でもそこに、まあ、
入るまでにもやっぱり自分の子供は自閉症なんですけども、やっぱり あの人と違う行動をしたりするんで、
それがなかなか相談というか、うちの子自閉症なんですって言えるようになるまでが、なかなかね。
そうですね。
だって検査もあれですよね、結構1歳半でもうちょっと様子見たらどうですかって言ったら、また伸ばし伸ばしになったりするので、ちょっともやもやする期間が長かったりっていう方もいますよね。だからよく私が聞くのは、きっとそうじゃないかな、違うかなと思ってたから、言われて逆にすっきりしたとか、謎が解けたとか、そういう方もいますね。
そうですね、判断してもらってすっきりするというのがありますね。
そうですね。そっか、だからそういう場がなかなかなかったりするから、ウィッシュさんがそういう場になるといいなと、実際今はそういう相談業務みたいなのもやって
る、今はまだやってません、
じゃあ会のメンバーが、まあ交流をして、楽しく遊んだりということを中心 で、
そうです、ね、あと勉強会なり、
結構勉強会やってますよね。
そうですね、今までに 4,5 回はやってるんじゃないですか。
で、朝日ということで、この笑福ネットのやっぱり川上さんとか、ね、花井さんがとてもサポートされてますもん ね、 ね、勉強会でも、川上さんって本当に歯切れが良くて、あの話をしていても頭の回転が早い、いろいろ知ってますよね。
知ってますし、あの言葉がわからないことが多々自分なりはあるんですけども、
専門用語で、ね、
専門用語で、
でも一緒の仲間でやってるっていうのはね、あのいいですね。そっか、今お子さんの話がね、出たんですが、自閉症の春日大養護に今通ってますけど、
そうですね、
何年生になりました？
今5年生です。
ね、大きいですよね、背が。
いや、そうでもないと思いますよ。
ね、自分の子ちょっと ちっちゃいので、まあまあ普通ぐらいですか。私からするとなんかすごくこう大きいなというイメージですけど、正義くん。
はい、最近腹出てきましたけど、
ね。ああ、いい体格で、よく食べますか。
よく食べますね。
好き嫌いもなく。
いや、ご飯がそう好きじゃないみたいですね。
あ、ご飯が好きじゃん。主食はじゃあ。
いや、あの無理やり食べてます。はい。
それでもちゃんと食べてる、
はい、ちゃんと食べてます、はい。
でも学校だとね、ご飯の時もパンの時もあるけど、
食べてるみたいですね、学校では。
そうなんですよ、不思議なんですよ。私あのうちの子と同じ、一つ下の子かな、入学した時にうちの子はパンが一切食べれませんと、でご飯も冷めたものはダメですって子だったんですよ。で、のぞみの時もやっぱりもう食べてなかったので、あのその子の時だけちょっとご飯を用意したりとかあったんですけど、でも不思議と学校ってどういう、そんな無理やり食べさせてるように見えないんですけど、見えないんですけど、
家とは違うんですよね、行動だったり食べるものだったり、
食べるようになるんですよね。で学校ってなんかあの生物を出さないから、キャベツの茹でたものとかよく出て、あのナッパの和え物とか、あのキュウリのこう酢の物とか、ああいうの私うちの子も家では食べなかったんですけど、学校に行くようになったらなんかすごく食べるようになって、あのみゆちゃんはあのこの酢の物が好きですって言われて、酢の物と思って今まではもう食べないかなと思って、もう娘にはもう避けてたりしたのに、すごくこう学校で成長しましたね、この給食ってね。時々あの、まあ、どうしても無理な硬いパンの時は牛乳に浸してとかね、すごい努力をしてくださってるみたいですけど、学校の力って大きいですよね。
大きいですね。
楽しく行ってると
思います
でも時々ね、あのバスを送っていったり、今日も、
今日もほぼ毎日ですけども、
送ってた、ほぼ毎日、スクールバス、バス停に、家から何分ぐらいなんですか？
家から5分ぐらいのところで、ね、まで送ってくるんで。
じゃあ、あの行きはお父さんの仕事で、で 帰りはお母さんが迎え。
そうですね。
そっか。いくつの時に分かったんですか、自閉症。
診断されたのは3歳ぐらいですね。けどその前からちょいろんな方に見てもらって、耳が聞こえないとかいろんなふうに思ったんですけど、結局最終的に自閉症だっていうことが分かったんで、
それまで自閉症っていう、こう名前というかそういう障害があるってことは知ってたんですか？
自閉症という形では知らなかったですよね。自分 の, 小学校時代にもやっぱり障害を持ったお子さんが見えたんで、同級生でも、そういう子たちは知ってたんですけども、その子たちが自閉症ということは知らなかったです。
知的障害があって、何かこう違うっていうのは感じてたんだけど、まあ、その子が自閉症でも今思えば
ああそうだったんだと、
なるほど、ね、でも勉強しました、自閉症について。
勉強、したっていうか、したんだろうなきっと
今となってみれば、ね、元気なこう成長したまさくんですけど、ね、多分ちっちゃい時はいろいろ葛藤もあり
ありましたね。
ありましたね。今って全くないです？
いや、ないことはないですよ。外にご飯食べに行ったりしたらやっぱり他のことは違うんで、で汚すし騒ぐし、
そっかそっか、日々ありますよね。なんかこう乗り越えてるつもりでもちょっとふとしたことでちょっと悲しくなっちゃったり、こうだったらいいなというふうに思ったりとかね、ありますよね。でもやっぱりうちはもう先天的に、まあ、初めからちょっとね、障害があって、まあ、自閉症ももちろんこう脳の傷とかっていう方もいるので、初めからかもしれないんですが、最初は分からないじゃないですか。普通にこうね、おぎゃーと呼ばれて、何もそういう合併症ともなければまさかと思いますもんね。
思いましたね。
最初その耳が聞こえないかもっていうのは、どんな時に？
やっぱり呼んでも振り返らなかったりするんで、学校じゃなくて公園で遊んでても呼んでも振り向いてもくれないじゃないですかね。なんで、耳が聞こえないのかな、この子は。
ね、そこから入る方っていうのはやっぱり、いますよね。で後半にはじゃあその正義君のこととね、妹さんが健常な妹さんがいらっしゃるので、その関係性とか、そういったこともじっくりお父さんとしての役割とかね、伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日のともみとともに笑福ネットの秋田圭一さん、大友造園というね、造園屋さんもやってらっしゃいます、秋田圭一さんをお招きしております。また後半お話をお伺いします。ともみとともに、林ともみがお届けしています。今日のゲストは笑福ネットの秋田圭一さん、大友造園というね、造園屋さんをやってらっしゃる方なんですが、前半、笑福ネットのこと、そして入ってらっしゃるウィッシュのこと、そしてお子さんのことをお伺いしてきたんですが、もう少しね、お子さんのことをじゃあちょっとじっくり伺いたいんですが、正義くんが5年生で、最初耳が聞こえないかなっていうふうにちょっと疑ったということなんですけど、最初でもおぎゃーと生まれて、病院はこちらだったんですか？
朝日労災の方で生まれまして、
よかったよかったと、待望の、
嫁さんの方がちょっと、発作が起きまして、生まれた時に、生まれる前に、
奥さんが、じゃあちょっと大変な、
ちょっとしばらく大変でしたね。
でも、無事に出産して、男の子で、長男で、 やったと、喜んで、はい、おじいちゃんおばあちゃんも喜んで、
そうですね、
うん、で何ヶ月ぐらいの時に、初めに誰が一番最初にもしかして何かっていうのは、
やっぱり嫁さんの方ですよね、
奥さんが何かちょっと違うような、
そうですね、
気がすると、で一歳半検診ってあるじゃないですか、この時は
引っかかりました。
あ、はっきり診断はないけども、どうも、どんなこ と、
あんまり覚えてないですけど、やっぱり一歳検診の時って何をあれするんですかね、覚え
やっぱり耳の検診とか、はい、で次はいつっていうことになったんですか。
あの次はいつっていうよりも、あのやっぱりあの読んでも振り向かないっていうのがおかしいなとずっと思ってたんで、あのいろんな病院を回りましたね、
多分あれなんですかね、自分のことを読んでるっていうことが
きっと分かってなかったんでしょうね、
でいろいろ回って、病院では
いや、あの最初は耳だけだと思ってたんで、異常はないよということを、
聞こえてるよ、と、
でそれからどうだったかな、
なんかはっきり何か言われたとことかありました。
はっきり言われたのはまだ完全な診断を受ける前にですね、たまたまある知り合ったの先生が、あ、この子自閉症だよっていうことを言われまして、
診断を受ける前に、それはその言われて受け止めることができました。
いや受け止めれませんよね、いや受けてもうちの子は治るんだよって、健常の子になるんだよって、絶対なるんだよって、思ってましたね、
それでお母さん奥さんとか、あとおじいちゃんおばあちゃんとかの反応はどんな感じだったんですか。
いや逆に周りの方がしっかりしてて、みたいな、
お父さんの方がちょっと落ち込んで、お友達とか相談しました。
いや最初はないですね、しないですね、
それがじゃあ、その時はでも診断じゃないから、でもはっきりとこの子はそうだと言われて、落ち込みますよね。
そうですね。
でその後診断を受けたのが
最終的にはコロニーの、で診断を受けまして、もうその時にはもう覚悟してましたんで、
やっぱりそうかと、でそれが何歳ぐらいですか。
3歳、
まだ幼稚園保育園よりちょっと前ぐらい。
そうですね、
で終焉の年にはどうしました。
終焉の前にですね、あのピンポンパン教室に電話させてもらってて、終焉は、地元の保育園の終焉は考えずに、瀬戸の、
のぞみ学園
へと思ってました。
でその頃ちょうど、もう朝日長くてはダメですよというような頃ですよね。で、すんなり。
いや、すんなりではないですね。それで、みんなから声が持ち上がって、このウィッシュという会ができたきっかけかなと思ってます。
ウィッシュができたっていうのは、そういう、なんとかしようということですね。終焉の子たちをなんとかしようということで、で、みんな望みに向けて。そうなんですね。じゃあでも頑張ってきたと思うんですが、で下に娘さんが見えるんですけど、この時不安ってなかったですか。
いや、またこの子も 障害を持ってしまったらという不安はありましたけど、やっぱり家族たくさんの方がいいですし、
で妹さんが生まれて、お兄ちゃんの反応はどんな感じだったんですか？
いや、あの自閉症の子特有で、あのあんまり興味のないような
泣いてたら耳塞ぐとか、
それはなかったですね。
あ、そうなんだ。今はどんな感じです？
今はあの個々に楽しくやっとるような
個々に楽しくそっか、お兄ちゃんお兄ちゃんで、で妹さんが、小学生ですよね。
2年生です。
2年生、はい、とても可愛い、萌ちゃんって言うんですけど、お兄ちゃんのことってどんな風に受け止めてるんですかね。
どうですかね、本人はあの、最近もあのなんで喋らないのとか聞いてくるんで、病気じゃないし、っていうあの答えに困ってますね今。
なるほどね。でもなんとなくお兄ちゃんが何かあるのかなってことを察してるっていう感じですね。なかなかね、あのお友達がやっぱり遊びに来たりとか、私もなんかすごいいじめられたらどうしようとかいろいろ思いましたけど、まあでも意外になんとなくこうなるようになるじゃないですけど、ねえ、そっか。でもそのうちにやっぱり妹さんのケアもね、
そうですね、
していかなくちゃいけないですよね。そっか。じゃあ今どんなこと、朝送り迎えじゃない朝送ってるっていうことですけど、お父さんの仕事ってあるんですか？
風呂入るのと、歯磨きですね。
ああ、お風呂を入れるのはもうお父さん、
はい、
喜んで入る。
なんとか来ますね。
で、洗うのは、体洗うのは、
あの自分が、私がやってます。
で、歯磨きは？
歯磨きも自分、あの
私、それはお父さん担当っていうのは何か？
あのちょっと力が強くなってきたんで、まあ抑える剣。
あ、歯磨き嫌がるんだ。
嫌がりますね。
ああ、わかります。うちもなんですけども、本当に私も歯磨きの時間はちょっと嫌ですね。でもなんとか頑張ってやってる。今どんな感じなんですか、正義君は。あのじゃあ食べるのは大好き、ご飯はちょっと苦手だけど、
食べることは大好きですね。
大好き、もうよく食べる。で、あとは？トイレとかも自分で、
トイレはあのたまに失敗しますけど自分で、
自分でできる、食べるのも自分で食べれる。
そうですね、
で、あとどうだろう、なんか理解度というか、
理解度はやっぱりあの自閉症の子特有で、あの習慣的なことはできると思うんですよね。
繰り返しに強い、新しいことはなかなか、
なかなかですね。
結構みんな、あのなんだろう、今だったら運動会の練習やってるんですけど、こうなかなか急にこれがなくなったりとか、急にこういうことをやるって苦手だったりしますよね。前もってそのスケジュールを伝えておけばいいけど、そういうのは大丈夫ですか？
あの伝えるようにはしてるんですけど、結構ずぶといのか、
大丈夫、
あんまりあのパニックは起こさないですよね。
で、言葉は、
あのまだ発語はないです。
発語はなく、でも理解は、日常的なことは大丈夫、
してるのかなという、半信半疑ですけども、伝わることもありますし、伝わらないこともあるし、
そうか。でもお父さんもすごく関わってるんですね。
そうですね、
で近所の方とかの理解も、
それが、ある人はあるんですけども、ない人はないだよね。
なかなかね、やっぱりこう自閉症自体がちょっと言葉から誤解されたりとかありますもんね。なんか殻に閉じこもってると思ってたりとか、なんとなくこうね、教育とか環境でなったわけじゃないんだけども、まだまだなんか理解されてない部分もありますもんね。でそういう意味でもあれですね、啓発していきたいというか、 ね、そうですね、どんどん外に出てやっていきたいですよね、そうか、今じゃあ6月4日にうちの春日大養護の運動会やるんですけど練習を頑張ってますか。
あ、
疲れてません。
疲れて早く寝るんできっと頑張ってるんでしょうね。
そうですよね、ぜひなんかね皆さんにも見に来てほしいなと思うんですけど、ちょっと感動的ですよね、養護学校の運動会、もう本当にその子に合わせて距離も変えるし、やることを今日集団でやる演技とかね、やれる役割のものをやってる感じですよね、
みんな一生懸命ですね、
最後のなんか対抗リレーがあるんですけど、本当素晴らしいですね、
感動しますね、あれは
感動しますね、みんながなんかなんだろう、高校生も、やってられないよという子がいないので、
ないですね、
もう本当に一生懸命っていう、それがすごくいいので、ぜひよかったら皆さんも見に来ていただきたいと思いますけど、今手帳も持ってるんですよね。
持ってます、はい、
判定は
A 判定で、
でも手帳があると何かとね、判定が軽い方がいいという方もいますけども、何かと、
ないのが一番いいんでしょうが、やっぱり
そうですね、もうちょっと開き直ってという部分もありますよ ね、
そうですね、
皆さんに心のバリアフリーって何ですかってことを伺ってるんですけど、はい、秋田さんは、
やっぱり、障害を隠さず、みんな楽しく生きていいかなと、
そうですね、まあ、家族仲良く、ね、正義君にはなんかどんな子になってほしいですか。
いや、自分を抜いてほしいんですけどね本当は
でもある意味抜くかもしれませんよ、
身長は身長はすぐ抜かれそうなんで、ですけどね、
はい、じゃあちょっと家族に一言メッセージを、まず、奥様に
メッセージ、
ぜひ、今週ちょっとラブレターというテーマですので。
あ、そうなんですか、
はい、奥様に。いや、
ラブレターなんて書いたり読んだりするのが苦手で、私が、なんで、まあそうですね、二人で頑張っていきましょう、
はい、じゃあ正義君には、
正義は頑張るよと
そして萌ちゃんには
頼むねと
この一言の中にいろいろ愛情がありましたけども、でも本当にですね、楽しく隠さず、私も時々ちょっとすごく後ろ向きになんかなって下を向いてしまうんですけども、そうですね、堂々と生きていきたいなっていうのは私も常に思ってますので、はい、今後とも学校でもね一緒ですので、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、ともみとともに笑福ネットは、まあ、これからもっといろんなことを ね、
どんどん
やっていくという段階なの で、はい、これからいろいろこんなことやるよということも教えていただきたいですし、またこういうふうに一歩進んだよということも教えていただきたいので、また遊びに来てください、
ありがとうございます、
はい、以上ともみとともにいかがでしたでしょうか。今日のゲストは笑福ネットの秋田圭一さん、大友造園造園屋さんです、秋田圭一さんでした。秋田さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。